伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今からちょうど30年前にあたる1986年、昭和61年1月26日の深夜、新潟県西久引郡能町の馬瀬口地区を襲った雪崩は、家屋11棟を押しつぶし、13人の死者を出す大惨事となりました。雪害の中で特に多くの人命を奪う可能性が高いのは、このように集落を襲う雪崩です。しかし、大規模な集落雪崩によって多くの犠牲者が出た例は、この災害以後30年間も発生していません。やや忘れられた災害になっているとも言えるのではないでしょうか。伊藤さん、
はい、
雪崩にも種類があるんですね。
そうですね、大きく分けると表層雪崩と前層雪崩というあるんですね。でこの表層雪崩というのは、以前に降った積雪の表面が凍結してこう滑らかになっている上に、新しくその大量の雪が降り積もりますとね、古い積雪の表面が滑り面になって、そこから上の新雪が一挙に滑り落ちる現象なんですね。で速さが時速100キロから200キロぐらいに達することもあるんです。でこれに対してね、前層雪崩というのは、積雪地帯で急激に気温が上がったり大雨が降ったりした時に、積雪全体が滑り落ちるという現象で、よく底雪崩とも言われているんですね。で過去にこの集落を襲って大災害をもたらした雪崩には、もちろん前層雪崩もあるんですが、ほとんどの場合が表層雪崩なんですね。
はい、昔から雪崩によって多くの死者を出したという例はたびたびあったんですね。
そうなんです。記録に残っている集落雪崩のうち最も多くの犠牲者を出したのは1918年ですから、大正7年ですがね、1月9日の夜に新潟県魚沼郡の三俣村、今は湯沢町に入ってますけれども、この三俣村を襲った大規模な雪崩でね、人家62戸が倒壊して158人が亡くなりました。生き残った人はわずか25人と言われてるんですね。はい、それから近年ではね、1980年代というのがしばしばこの集落雪崩が発生をしましてね、1981年、昭和56年の1月18日には、新潟県北魚沼郡の湯の谷というところを襲った雪崩でね、特別養護老人ホームが直撃をされて、17人が下敷きとなって、そのうち6人が死亡したんですね。それからその3年後の1984年、昭和59年の2月9日の夕方、これはですね、新潟県の中魚沼郡の清津峡温泉というところがあるんですが、そこを雪崩が襲って、温泉宿を含む2棟が倒壊して5人の死者が出ているんですね。
そして30年前の1986年に馬瀬口地区を襲った雪崩が発生したわけですね。
そうなんです。1月26日の午後11時頃なんですけどね、この大規模な表層雪崩がこの能町の馬瀬口地区を襲ったんですね。で能町というところはですね、この海岸まで急峻なこう山が迫っている地形で、この馬瀬口地区というのは海岸から能川という川に沿って内陸の方へ13キロぐらい入ったところで、人家67戸の集落だったんですね。でここはこの温泉が湧いたり、それから豊富な地下水などがあってですね、大変自然に恵まれた地区だったんですけれども、冬の積雪が厳しくって、1971年には特別豪雪地域の指定も受けていたんですね。はい、
ということはこの年も当然大量の積雪があったということですね。
そうなんです。1月の上旬から雪が降り続いていたんですけれども、中旬にはね、一旦小康状態になって寒気も緩んで、なんかこう春のような暖かさになったと言われます。で、そういう時には雨も降ってですね、まさにその雪の表面がザラメ状になっていたんですね、はい、ですがね、その後一転して1月の21日ぐらいから強い寒気が南下をしてきて、この新潟県全域で大雪が続いたんです。で、この真瀬口地区ではね、連日30センチから50センチの降雪があったと言われます、はい、で、1月26日の朝には積雪が 3.7 メートル、そして雪崩が発生して夜の11時ごろには4メートルを超えていたというふうに思われてるんですね。で、この雪崩は集落の背後にそびえる権現岳という山があるんですね。標高が1100メートル余りですけどね、この権現岳の真下の850メートル付近から発生をして、まさにそのザラメ状になっている雪の面の上に2メートルを超える新雪が積もって、それがなんとその傾斜45度という、まあ、この権現岳の南東斜面を一気に滑り落ちて集落を襲ったんですね、
はい。そうすると雪崩はかなりのスピードだったんですね、うん、
その後専門家による解析でですね、雪崩の流下した速度が最大時速180キロ、特急列車ですよね、が走行距離が1800メートル、それからデブリというのは雪崩の堆積物ですが、デブリの量が10万から30万立方メートルと推測をされています。で、この雪崩によってこの真瀬口地区では11棟が全壊して13人の犠牲者が出るという惨事になったんですね。
救助活動はすぐ行われたんでしょうか。
能町の役場にですね、災害発生したっていう連絡が入ったのが午後11時17分で、これは電話で救助を要請してきた被災者からの一報だったんです。そこですぐこの救助隊が組織されて、もう11時30分には現場に到着したんですけれども、この潰された家屋の残骸がこの救出作業を遅らせました。それから雪が積もっていたもんですから重機をね、搬入することができないで、
はい、
その人力で作業に頼るしかなかったんですね、で、まあ、救助隊が900人も入りまして、それで救出作業が、まあ、一晩中続けられて、翌朝まで22人の人が救出をされたということなんですね、
はい、で、この災害がきっかけになって雪崩への防災対策が進んだわけですね、
うん、そうなんですね。この能町のこの災害を契機にして雪崩発生危険箇所の見直しっていうのが行われました。それから雪崩防止策というのを、まあ、各所に設置するということで対策事業が本格化したんですね。それから一方では雪崩防災週間を、これ毎年12月1日から7日の1週間なんですが、この雪崩防災週間が制定されて、まあ言ってみればハードソフト両面での防災対策が進められてきたということなんです。しかしね、ここ30年、雪が少ないっていう傾向もありましてね、はい、集落が雪崩に襲われる災害っていうのはほとんどこの30年発生していないんですよ。だからそういった意味では防災上の盲点になっていると言ってもいいんですね。ただ災害っていうのは必ず繰り返すってよく言われますが、まあですから、かつての38豪雪とか56豪雪のような年がまたやってくる可能性も否定できないわけです。まあ、言ってみれば過去に学んで将来に備えるための、まあ意識をいかに育てていくかということが大切だと思います、
はい、集落を襲った雪崩災害について伊藤和明さんでした。